それでは東京カリスマ聖会の第二セッションを始めさせていただきます。最初にお祈りさせていただきます。愛する恵み深い天の父様、あなたが私たちを東京カリスマ聖会に集めてくださりありがとうございます。どうぞ聖霊様がご自由な御働きを表してくださり、私たち一人一人に触れてくださり、霊の語りかけと祝福を豊かに注いでいってくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたに期待します。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは前半回収賛美を東京アンテオケ教会のダニエル森牧師チームに賛美を導いていただきます。お願いします。
それでは共に賛美を下げていきたいと思います。お立ちになられる方は共に立ち上がって、賛美を下げてまいりましょう。
イエス様が大好き、イエス様が大好き、イエス様が大好き、さあみんなで歌おう。僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊り歌おう。イエス様が大好き、イエス様が大好き、イエス様が大好き、さあみんなで歌おう。Let's sing, let's sing.僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊る。Let's sing, let's sing, let's sing. 僕らの救い主、ハレルヤ、ハレルヤ、喜び踊る。喜び踊り歌、
主に感謝の声を下げてまいりましょう。
本格的なこの働きの中に入り、このクリスチャンセンターと与えられている名前 の、 この実質の表れにおいても豊かにこの与えられていくと主は言われます。私はあなた方を使わせていこうと主は言われます。このあなた方を使わすこの私に信頼して恐れることなくこのあなた方はこの踏み出していきなさいと主は言われます。
この日々この一人お一人にこの与えられてくるこの主のこの御声にこの聞き従うこの歩みをさらにこの全うしていくようにと主はされます。今年度以降のこの歩みにおいてもこの主がこの祝福をこの持ってこの歩みをこの導いていかれると主はされます。その歩みはこの聞き従いによってこのさらにこの開かれていくと主はされます。
新年度の歩みにおいてあなた方は私が語った時にすぐに従うことができるように祈り備えていきなさいと主はされます。聞き従いの歩みを通してさらに多くの実を見ていくと主はされます。
それではもう一曲賛美を捧げてまいりましょう。
天を天を見上げあなたを思い、天を天を目指しあなたを愛す、私はあなたを命の限り迎うために作られしもの、あなたを愛しこの心すべてあなたを歌う日々が共に続く。
主に感謝の拍手を捧げてもらいます。
天の父様、この賛美の時ありがとうございます。主の言葉ありがとうございます。賛美の正解を導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。
それでは、感謝の捧げ物の時を持っていきたいと思います。神の国とその義とを賛美しつつ捧げてまいりましょう。 それでは献金の感謝のお祈りをノア大重牧師に導いていただきます。お願いします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。我の天のお父様、ありがとうございます。大きな祝福のうちにイスラエルチームをまたお使わせください。祝福を持って一つ一つを導いてくださったことを心から感謝申し上げます。今もこの日で東京カリスマ聖会において捧げ物をいたします。ではこれを整列し、ご自身のご栄光御業のためにお持ちくださることをありがとうございます。足りませる感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によってお捧げいたしました。アーメン。
それでは、カリスマ セミナーをお持ちしたいと思います。町田教会のパウロ由美の牧師に、 セミナーを取り継いでいただきます。お願いします。
それでは、カリスマセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書の御言葉をお開きしたいと思います。セミナーですね、一応御言葉を開けさせていただきます。マタイの17章18節、そしてイエスがその子を叱りになると悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。どうしが高い望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今日ですね、イスラエルチームがおそらく全部無事に帰ってきたんだと思います。で、今回のイスラエルチームはですね、非常に大きなポイントがあるということを前々から神様が語ってくださっててですね、イスラエル建国70周年記念ということで、ね、特別な意味合いがあるということを主が語ってくださってたんですね。で、その中で本当にすごい奇跡もたくさん表されてきました。で、まあ、個人的なことは、まあ、最初にね、一番最後に加わることによって本当にもう締め切りでホテルは取れないという状態だったんですけれど、しかし神様が言葉を与えてくださってですね、2人お呼びになったという言葉が与えられてですね、ちょうどその献金が与えられた時にその言葉が与えられて、その言葉を握って歩んでた時に本当にこの道が開かれてホテルも取れてですね、私たち2人で行くことができるようになりました。で、これが一つの、まあ、私たちにとってのねすごい奇跡だったんですけれど、それとともにですね、今日先ほど帰ってきたんですけれど、帰りがまた大変だったんですね。本来であれば、まあ、私たちはポーランド航空を使って行ったんですけれど、行くときは当然ワルシャワに寄って、そしてテルアビブまで行ったんですけれど、帰りもその同じコースで帰る予定になってたんですね。で、テルアビブからは無事に飛び立ちました。で、飛び立ってですね、なんかワルシャワ近郊に来ても全然降りないんですね。で、どうしたのかなと思ってたら、結局ワルシャワはですね、ノームで結局飛行機が降りられないということでですね、そしてワルシャワから300キロぐらい南にある、町の名前はちょっと忘れましたけど、ジョッシュとかいう町ですけれど、そこに全員降ろされちゃったんですね。で、そうするとですね、非常に困難がやってくるわけです。もちろん全員で感謝してますけれど、なぜかっていうと、この礼拝がやはり日曜日にありますので土曜日中に帰りたい、そして、なんとかその飛行機を捕まえたいということだったんですけれど、遅れて降りたがゆえに、その本来の飛行機に乗れなくなってですね、そしてしかもワルシャワじゃなくてまたそこから300キロも離れているところに行ってしまった。で、結構今回は人数が多かったんですね。全部で80人ぐらいいましたから。で、それがですね、全員乗れる飛行機っていうのはなかなかなくてですね、そして、このまずはワルシャワから、違うそのジョシュという町からワルシャワまで行くのにですね、飛行機だと全部乗れない。そしてですね、そこで帰りに二手に分かれることになって、若手中心にバスで行ってですね、で、あとは飛行機で行くということになったわけなんですね。で、その時にですね、なんと飛行機その人数は取れるっていう話だったのに、なぜか5人だけ溢れてしまってですね、で、私と妻とあと3人の方がですね、結局飛行機に乗れなくて、そしてその日に、まあ、その小さな町に泊まらざるを得なくなっちゃったんですね。で、他の人たちは、まあ、一応ワルシャワの方には行けたわけです。まあ、そこからまた大変だったんですけれど、そして、とにかく早く帰らなきゃいけない。で、それは一つの大きなポイントだったんですけれど、この残された方はですね、その本体の方がどういう形で動いているかっていうのは、まあ、ブログはあるんですけれど、 チームの全員のが本当にもうすでに日本行きのフライトが取れてるのかどうか分かんなくて、そして私たちがそのカウンターで交渉しているときに、その他の人たちの名前は入ってるんですかって聞いてもですね、ここからの端末では分からないということですね。でもいずれにしても明日の朝の早い飛行機は取りましょうということで、そしてワルシャまで行ってそこで合流しましょうという話になって、そして5人はその小さな町で宿泊することになりました。でそしてですね、帰りに、まあ、朝早くからですね交渉に行ったら、なんと全然飛行機は空いてません。で日曜日に帰れる飛行機もですね、直行便のポーランド航空はすべて満席でですね、チーム全体もその中に入ってないし、我々も当然入ってないし、でもう取れません。でいろいろ探したんですけど、どこも満杯ですということをですね、聞いたんですね。そして、まあ、分かんないのでとにかくワルシャまで行かせていただいて、でそこは行ったんですけれど、ワルシャ行ってからですね、そこのカウンター行ったらまたまたいろいろ問題があったわけです。でそれまでに、本体の方は11グループですかね、11個の形でいろんな航空会社を使って日本へ帰る手段を取ってですね、でみんな、それを予約されたんですけれど、結局その人たちが取っちゃったので我々の場所がますますなくなっちゃってですね、で5人はどうしていいか分かんない状態になって、カウンター行っても全然ないっていうふうに言われてですね、当日。そして、行った時にしばらくしたら1席だけ空いてます、でイギリス経由で1席だけ空いてますっていうことを言われて、そして、まあ、また眠って、祈ってたわけですね。実はその時にその前にですね、イギリス経由で日本へ帰れる便が4席空いてますって言われたわけなんですね。で4席空いてるって言われたんですけれど、よくよく確認してもらったら JAL で行く飛行機でですね、でその空いてた席っていうのはエコノミープラスみたいなちょっとレベルの高いクラスで、で同じスターアライアンスだったらそれはなんとかそこへ置けるけど、 JAL は違うパートナーなのでそこには入れられませんということになったんですね。だから我々はせっかく4席確保できたと思ったのにそれできなかったんですね。で、ワルシャワで行ったらもう1席しかない。そして、また感謝して祈っている中でですね、突然道が開かれて、ロンドン経由で、取れましたということをですね、向こうの方が言ってくださって、そして全員無事に帰ってくることができたんですね。で本当に最初はもう全く真っ暗になってしまったんですけれど、やはりその中で皆さんのお祈りがあったということはね、本当に素晴らしいことです。そして、とにかくその、なんていうんですかね、不可能を可能としてくださる神様がね、そこにおられるということを本当に実感することができたということもね、本当に素晴らしいことですし、そしてインターネットが用いられるっていうふうに神様は語っておりますけれど、ブログを通してですね、他のグループの状況をいろいろ見つつで、まあ、私のいた空港っていうのはちょっと Wi-Fi があんまりつながらなくて、詳しい状況は分からなかったんですけれど、まあ、なんとかできてですね、で連絡も取り合うことができて、そして、安心していくことができたというのはね、本当に神様の守りだったですし、そしてまた皆さんの取りなしのおかげだったと本当に思っています。で、まあ、チームが12人に結局分かれてですね、帰ってきて今日皆さんここにおられるわけなんですけど、本当にその、神様の、ね、恵みは本当に素晴らしいなということを思わされます。で今日のデボーションの歌詞はね、5人の賢い娘というところがあって、まあ、我々5人ということでねその中に入れてもらったんじゃないかと、そういうふうに、捉えました。でいずれにしてもですね、このそれだけ大きなことが起こるということはですね、今までになかったことです。でやはり御心が大きいとですね、敵もいろいろな形で動いてくるわけです。まあ、今日のお話セミナーは本当はアクレオイダスなんですけれど、やはりその神様の働きが大きく進んでいくときにですね、実は敵も動いてくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。今回も敵の攻撃が強くてそういう状況が許されましたけれど、しかし神様の言葉によってね、 完全に守られ、そして、この帰ってこれたということは本当に素晴らしいことです。で、今年の、イスラエルではですね、新年度の御言葉が与えられて、マタイの福音書の13章のですね、23節から、この神の言葉を聞いてですね、そして悟る人たちは、30倍、60倍、100倍の実を結ぶっていうところが与えられたわけですね。で、これは本当にすごい約束の言葉だと思います。ただ条件として、その聞くっていうこと、そして、悟るっていうこと、それが非常に重要だっていうことなんですけれど、まあ、それとともにですね、今回のイスラエル派遣で、天のエルサレムということがですね、さらに開かれてきたということを私たちはしっかり捉えておく必要があります。で、それは何を意味しているかというと、パウロ牧師がよくメッセージでですね、エルサレムというのは2つありますよということを言っておられるわけですね。1つのエルサレムというのは今現存しているイスラエルにあるエルサレム、そしてもう1つはですね、天のエルサレム。で、これはいわゆる天国のことですけれど、永遠に私たちが住む場所のことです。そしてそれは聖書にはですね、黙示録に2220キロの立方体って書いてありますから、それが千年王国の後にこう降りてくるわけなんですね。で、私たちはそこの住人となっていくわけです。そしてヘブル人への手紙はを見ててもですね、昔のいわゆる器の人たちはそのこの地においては寄留者としてね、一時的な旅人として歩んでて、本当の希望をその天に置いていたっていうふうに書かれています。で、私たちもですね、その天のエルサレムのことがだんだん分かってくることを通して、それはやはり私たちの歩みっていうのは永遠に向かってるんだよっていうことをですね、神様が今私たちに教えてくださってるっていうことなんですね。で、その永遠に向かって歩んでるっていうことをちゃんと意識して歩んでるか否かっていうのは、大きなこのクリスチャン生活においても違いとなって出てきます。で、私たちがですね、本当にこの故郷、まあ皆さんいろいろそれぞれ、いろいろな自分のね、故郷があって、まあ、そこは自分が大好きなんだっていうかもしれませんけれど、しかしもっともっと素晴らしい故郷がある。で、それが私たちが永遠に住む天のエルサレムね。で、そういった中で私たちは今この地上に、この置かれていて、そして神様の働きをするような飯を与えてくださってるわけですね。で、そのことをその永遠にそれがつながってるんだ、その奉仕もですね、永遠に向かって、つながってるんだということをですね、しっかり捉えて歩んでるかどうかっていうのは、私たちのクリスチャン生活の歩みにおいても大きく変わってくるということをぜひ理解しておいていただきたいと思います。そして多くの人たちはその天のエルサ、天国って言ってもですね、なんとなくここら辺でこう天国って思ってるだけで、本当に自分がそこへ行って、本当にまたそこでもう素晴らしい神様に仕えていくっていうことに気づいてない方っていうのはクリスチャンの方々でも多いわけです。しかしですね、神様は私たちを愛してくださって、そして本当に祝福しようとしてくださっててですね、そして本当にこの永遠の国においてですね、また素晴らしいことを用意してくださってるということをですね、覚えておく必要があるということをですね、捉えておいていただきたいんですね。で、この私たちがもしこの天のエルサレムの方に目を向けていないんであれば、結局どうなっていくかというと、結局この現実のことばっかししか目がいかなくなってしまったりしてですね、そして本当の神様の素晴らしい恵みとかそういったものを見失ってしまう可能性が出てくるということです。ですから、この天のエルサレムということをしっかり捉えつつ歩むということはですね、重要になってきます。それとともにですね、黙示録の22章の一節からですね、神と子羊の御座、これが出てくるんですけれど、これがどこか、これがですね、神殿の丘、いわゆるシオンの山のところなんですけれど、いわゆるそこが神の天のエルサレムの中心地となるということをね、私たちは今回の発見を通してもまたクリアになってきました。 ですから私たちがですね、その派遣で行ってそこで祈ってるっていうこと自体がですね、本当に神様が特別な恵みとして与えてくださって、そしてそこの本当の中心地となる方に向かってオリーブ山の上で祈ってるっていうこと自体がですね、本当に素晴らしいなということを思わされましたし、そしていろんな語りかけとかね、そういったものが与えられてきたということですね。で、そのこのこれからの歩みっていうのは、やはりその私たちは永遠に向かって、その永遠の素晴らしい、この約束、これに向かってですね、私たちがもうすでに備えられているということをですね、知っておく必要があります。そしてそこに神の計画があるということを捉えておいていただきたいんですね。で、この、今回、イスラエルチームをね、使わせてくださったということは、そういったことも含めてですね、やはり私たちには週末の飯が与えられていて、そして本当にこの最後のリバイバルの本格的なリバイバルの本格的な働きの時にですね、神様は私たちを持ちようとしてくださっているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして今年の御言葉っていうのは、神の言葉を聞いてですね、聞かなきゃいけないんですね。で、聞くっていうのはやはり私たちが違う方に心が向いていたり目が向いていたりすると聞けなくなっちゃうわけです。ですからいつも神様と交わって、神様が言われることを正しく聞いて、そして言われることをやっていく、そして御言葉を悟るということはですね、つまりその言葉の意味合いをしっかりと捉えていくということが重要だということです。だから御言葉をね、知ってるっていうのと、それをしっかりと捉えて自分のものとしてそれに従っていくっていうのは大きな違いになってきます。ですから その悟るということをですね、私たちは今年度の悩みにおいてしっかり捉えておく必要があります。それは神の言葉にしっかりと立つということです。で、まあ、これから皆さんもご存知のように、大変な時代がやってきます。黙示録の時代も近づいています。で、もうすでに、天候異変とか、いろいろな状況が許されてますし、そしてまた地震とか戦争とか、そういう噂も聞いています。で、そういった中でですね、困難がやってくるのはもう間違いありません。しかしその時に私たちが本当に神の言葉に立って歩めるかどうかっていうのはですね、非常に大きなこれからの違いになってくるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてその神の言葉に立って従っていくんであれば、30倍、60倍、100倍の実を結ぶって書いてありますから、今年度の悩みにおいてですね、私たちが神の言葉に立ってそれに従ってちゃんと歩むんであれば、もう今まで以上にすごいこの働きが表されてくるという約束でもあるわけです。で、去年の御言葉とのね、関わりもありますけれど、いずれにしてもその神の言葉にしっかりと立ち続けるっていうのは非常に重要だということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。例えば困難な時にね、感謝するっていうことは、神様が私たちにね、マーリンさんを通して何年もかけて教えてくださったことです。で、そういったことを一つ一つやっていく、その立場に立ってやっていく、誰が何と言おうと聖書にそう書いてあるから、その神の言葉が中心だということに立ってですね、歩んでいくときに私たちは神の技を見ていくことができるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今回の派遣でもね、いろいろ本当にいろんな技が起きました。で、まあ、私が心配してたのはパウロ牧師がね、いくつかの場所で礼拝捧げるわけです。で、一つはメギド、ハルマゲドンですね。で、あそこはですね、砂利道で車椅子なんかとても押していけないような砂利道でですね、これどうやってやるんだろうって、それで若い人たちもいるけど、若い人たちもだんだん年取ってきてるし、ずっと応募していくの大変だしと思いながらですね、祈りつつ行ったわけですね。神の助けがありますように。そしたらですね、なんと今年はですね、いつも礼拝する場所まで舗装されてたっていうね、本当に車椅子で本当に、スムーズに行けた、本当に主を褒めたたえたいと思います。それとまたアルベルさんでね、礼拝を捧げるんですけれど、行ったことある方は分かると思いますけれど、アルベルさんもですね、砂利道と、あと岩が最後の方ボコボコしててですね、 で本当にこれどうなるんだろうと思いつつ、で神様の助けを与えてくださいってこう祈っている中でですね、本当にその日パウロ牧師の足腰の力を強めてくださってですね、そしてなんと歩いて車椅子ほとんど使わずにですね、歩いてあそこまで行けたっていう、ね、本当に神様の守りがあったと本当に思っています。感謝します。たとえそのいろいろな、ね、問題が許されたとしても、神の言葉に立って進んでいくんであれば、神様の勝利が、ね、敵に対しても表されるということを、ね、見せてくださっているわけです。で今年の歩みにおいて神はもっともっと素晴らしい働きをなそうとしておられる。でそれはやはり私たちが永遠に向かっての天のエルサレムを思いつつ、そして今与えられるという使命をちゃんと全うしていくということがですね、今年の歩みに大きなポイントになっていく。そして神の言葉にどんな時にもおいてでもですね、立ち続けるというのが重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で今回その私個人的にもね、その最初にもう行けない状態から行けるようにさせてくださった神様も本当に奇跡を表してくださるということで、奇跡を見させてくださいましたし、でそのパウロ牧師の、ね、2階の不可能だと思われていたようなことも神様が奇跡を表してくださいましたし、帰りも本当にもう少なくとも我々に至っては、ね、次の日しか帰れない状況に追い込まれていたんですけど、最終的に、皆さんの取りなしの祈りと、そして、この神様の助けによってですね、本当に今日帰ってこれてここに立つことができたというのはですね、本当に主を褒めたたえたいと思います。感謝します。おそらく皆さんの歩みの中においてもね、いろんなところで奇跡を見ていっていると思います。そして今年はもうもっともっとすごい奇跡が起こってくるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてセミナーはですね、今日は悪霊追い出しというところからお話しするわけなんですけれど、悪霊の存在をですね、私たちはちゃんと捉えておく必要があります。で悪霊、霊はですね、いくつか霊的存在っていうのはいくつかあるわけなんです。一つは神、で一つは、人間と、そしてもう一つは天使で、私たちがもちろんね、神様がどう言ってるかということを、それをちゃんと捉えておくというのは一番重要ですけれど、天使、これがですね、いい天使と悪い天使がいて、ミカエルとかね、ああいったガブリエルとかそういう天使はいいんですけれど、この落ちた天使、堕落、落ちた天使ですね、それが英語ではなんだ、突然ど忘れ、サタン落ちた天使はですね、いわゆる悪魔と呼ばれているものであり、それがいろいろその霊を引き連れてったって書いてあります。だから、親分がサタンでですね、で悪霊がその子分としてたくさんついてって、そして今ここの世で、食いつきべすものを探しながら歩んでこう動いてる。で私たちがその悪霊に対してもですね、ちゃんとその存在を認めなきゃいけないということをぜひ覚えておいてください。で多くのクリスチャンであってもですね、聖書に書いてあるのに悪霊に関してはですね、全く心とか目を閉じてしまっている方々っていうのは多くいます。しかしですね、私たちの土台となるのは聖書です。ですから聖書に、霊、悪霊っていうのがたくさん出てきますけれど、それは本当に存在するものなんです。そしてこの悪霊の大きなポイントっていうのは、神、高慢になってですね、高慢にさせてくるとともに、神様の働きを妨害してくる働きをしてくるということもぜひ覚えておいてください。であとは、追い出しですけど、今日は時間がないので、細かくは言いませんけれど、いずれにしてもその悪霊が私たちの歩みの中において、いろいろと神様の働きを妨害してきたり、また人に取り付いてですね、病気にしたり、あるいは悪い考えを起こさせたり、またいろいろと、とんでもないことをしたりとかですね、そういったことをするということをぜひ覚えておいてください。でそういった時に悪霊追い出しということもやりますけれど、 その時にはですね、やはり、これからそういう働きというのも出てくるでしょうけど、きちんとした形で聖書的にやらなければならないということもぜひ覚えておいてください。で、危険なのは男性と女性1対1でやったりすることは悪霊の動かす大きなポイントにもなります。ですからそういったことをせずにですね、そのルールに従って、ちゃんとした形でやっていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、いずれにしてもどんなに悪霊が怖そうに見えたとしても恐れさせたとしてもですね、悪霊は神の支配下にしかないわけです。だから私たちは弱かったとしても私たちの後ろに神様がついておられるということを覚えておいてください。そして、神は悪霊を支配下に置いているということをですね、ぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝してイエス様の名前によって。アメン。